ばんは、風林火山経営者診断、根道正明です。風、林、火、風、林、火と3つの戦略についてのお話が終わり、いよいよ今日は最後の4つ目、山の戦略、山の能力ってお話をしていきますね。その前に毎度毎度口うるさくて申し訳ないんですけど、本日も先に言っておきます。あなたがどのタイプの経営者であっても、今日は山のタイプの経営者向けの話だから関係ないってことじゃなくて、全てのタイプの経営者に必要な山の能力、山の戦略の話だと思って聞いてくださいね。それでは早速、風林火山、動かざること山のごとし、山の戦略、山の能力、お話していきます。この言葉に関しては簡単なんで漢字を説明する必要はないと思います。その意味を孫子の兵法や風林火山的に説明すると、守るときは敵の挑発に乗ったりせず、たとえ劣勢だったとしても山のようにどっしり構え動じないってこと、まあそういう感じだと思います。それをビジネス的に例えると、ちょっと業績が悪くなってくると焦って慌てて目先の売り上げに走ってしまうとか、また経営者のありようで言うと、業績が悪くなってくるとすぐにイライラし始めて社員に当たり散らすとか、まあこんな風にね、ならないようにってことを言ってるんやと思うんですけど、でもこんなことが組織マネジメントにおいて実はむちゃむちゃ重要なんです。私自身長年経営というものをやってきて、組織の空気感というか企業の風土って経営における全ての基礎になってるって感じています。いつもイライラしたムードが漂っていたり、関係性がギスギスしてたり、とにかく組織のムードが悪い状態では必ずと言っていいほど業績も悪くなるってことを何度も何度も経験してきましたし、その都度社員も私も辛い思いをしてきました。なので社員との安心安全な関係性と安心安全な環境を作っておくことが組織マネジメントにおける基本中の基本だと私は確信しています。そこにまた出道流の DLF 流の超飛躍的な解釈を付け加えてみたいと思います。それは業績が悪いとかさまざまな経営危機の時に焦らず慌てず山のようにどっしり構え動じないってことだけじゃなくて、山の戦略と能力はどんなことがあっても目的や価値観、コンセプトといった経営者や会社が最も大切にしている思いからぶれないって意味も動かざること山のごとしの中に含まれていると思います。激変の時代には臨機応変に変わっていくことが大事だと思うんですけど、でも絶対に変えてはいけないことってありますもんね。それが目的や価値観、コンセプトなんかの思いってやつですよね。ついつい業績が悪くなるとコンセプトどころじゃないなんて言い出したり、何らかの問題が発生して超忙しくなってしまったら目的などどっか行っちゃったり、逆に想定以上に売上が伸びちゃったらコンセプトを忘れて目先の利益に走ってしまったり、甘い儲け話に目がくらんでしまって大切な価値観を置き去りにしちゃったり、そんなこと心当たりないですか？私はこれら全てを何度も経験してきてますし、その都度後になって後悔する羽目にあったような気がします。逆にコロナ禍の経営危機の時に長年ぶれることなく大切な経営者としての僕の思いを伝えてきたからこそ、本当に厳しい状況にもかかわらず社員たちが立ち上がってくれたんだと思うし、危機を乗り越えることができたんだと本当に感謝しています。僕自身ね、ことあるごとに動じてきましたし、漏れちゃうこともいっぱいありました。でも大切な大切な思いだけは変えることなく伝え続けてきて本当良かったなって感じています。激変の時代を迎え、進化変容が求められる今、最もぶれてはいけないのが経営者であるあなたの思いなんです。そして組織以上に 動じてはならないのは経営者であるあなた自身なんです。そのためにも目的や価値観やコンセプトといったあなたの思いを明確にしておくことが本当に大切なんです。そもそも理念はあるけどただのお飾りになっているようではブレないどころか初めからブレブレですけどね。私がやっている経営者向けの講座 DLF デミチズリーダーズフォーラムでは人生を生きてきて本当に大切だなって感じている価値観と仕事をやってきて本当に大切にしたい価値観を考え抜いてもらいます。また何のために会社をやっているのかって目的っていうかそういった経営者の思いを模索することを大切なテーマの一つにしています。目的を大切にするパーパス経営やビジョン経営なんてのがもてはやされてますけど、確かに目的やビジョンって大事ですけど、それを経営者であるあなたが心の底から思えてるかどうかが何より大事なんやと私は思っています。そういう意味では武田信玄は幼少期からいろんな辛い経験をしてきたことで人としての価値観や仕事としての価値観みたいなものをしっかり持ってたんじゃないかなって思います。武田信玄はね、幼少期から封建的でカリスマの父武田信虎っていうね父親のとのね複雑な関係に悩み抜くんですね。結果的に父を追い出すというその当時やったら組織的にありえないようなことをやってのけます。その後当主になってしばらく勝ち戦が続いて調子に乗ってしまったんでしょうね。また父親と同じような過ちを犯してしまうんです。結果的に最も信頼できる重臣をその過ちで2人亡くすことになるんですね。武田信玄というと勇猛果敢な戦国武将のイメージをお持ちの方も多いと思いますが、意外と人の心に共感するタイプで、そんな信玄にはマネジメントにおける失敗はただならぬ葛藤や苦悩があったと思いますし、そこから多くを学んで戦国最強武田軍を育てていったんやと思います。僕自身で言うと前の会社をね逃げるように辞めた時のもう二度とあんな思いしたくないって思いとか、子供の頃に全然勉強ができなかった自分ができるやんって思えた時の喜びの原体験みたいなのが人生の価値観となり、仕事の価値観となって組織マネジメントや経営の基礎となっていると思います。私たちの会社ってことで言うと、そういった思いや目的、価値観ってことだけでは創業当時からずっと一貫して変わらず言い続け伝え続けてきたと思ってます。そして何より社員との関係性や安心安全の環境ってことを本当に大切にしてきたと思ってます。だから3度の V 字回復やコロナ禍といったいろんな危機の時も社員一丸となって乗り越えることができたんやと感じています。で感謝しています。それぐらい安心安全の関係性と安心安全の環境作りってことと目的や価値観やコンセプトをぶれずに伝え続けるって山の戦略、山の能力が大切ってことです。以上で4つ目山の戦略終わらせてもらいます。さてこれにて風林火山それぞれに込められた4つの戦略と4つの能力についての説明が終わりました。最後にやっぱり一番お伝えしたいことが、風林火山全ての要素が大切だってことを知った上で、経営者であるあなたのタイプに合ったぴったりな組織作りと、そんな組織を作っていくために必要になってくる経営者としての考え方や動き方を見出してほしいと思っています。そしてあなたにも武田信玄が率いた最強の軍のごとく、それぞれの会社や組織にぴったり合った強い組織、強い経営につなげていただけますことを願ってます。明日以降は風林火山経営者タイプ診断をもっと詳しく理解してほしいんで、この診断がどんな風に作られているかってことをお話しさせてもらいますね。結構面白い内容となってますから、お楽しみに。ありがとうございます。